今朝恵みをいただく御言葉は詩編78編40節から72節までです。詩編78編40節から72節。それでは詩編78編40節からはじめ43節までを宣言いたします。幾度彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ツアンの野で奇跡を行われたことを。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝も我らはあなたの御名のもとに集いました。あなたの御言葉を求めて、あなたから御恵みをいただくことを我らはしたい求めて御前に来ております。どうかあなたが御手を広げて、私たちを覆い、私たちにこの恵みの御言葉で包んでくださいますように、命で満たしてください。取り継ぐしもべをあなたが支配し、あなたの御胸、あなたの御言葉そのものを伝え尽くすことができますように、どうかしもべをあなたが支配してください。聞く人々の耳を清めてください。あなたの命を豊かに今いただく時とならせてください。始めから終わりまでただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。今朝も我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。詩編の78編、前回は、ね、1節から39節までを見たんですけども、この詩編の78編はですね、本当に神様の御業が、ね、いかに憐れみを持って幾度も神の民を包んできたか、それに引き換え神の民は幾度この神様の御恵みを跳ねのけて、その恵みの外に迷い出て災いに遭ってきたか。で、その彼らが痛めつけられて、で苦しんで神様に叫び求めると、神様は憐れんで、再びこの恵みを施してくださるけれども、また再び神の民はそれに背いてという、その繰り返しがこの78編にあります。で、この、ね、40節から、今日は読むんですけども、神を悲しませた、ね、またイスラエルの聖なる方を痛めた、ね、全能なる神様がなんで、ね、痛まれるのか、全能なる神様をなんか、ね、ピストルとか、ね、あるいは大砲とかで痛めるということはできませんけれども、その神がなぜ痛まれるのか、それは、ね、神の民が逆らった、ね、40節は、彼ら荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませた、ね、神様を悲しませること、それは、ね、逆らうことです。で40節では、ね、神を試み、繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた、ね、神様を痛めること、それは私たちが、ね、神を痛めることができるとすれば、神を繰り返して試みること、あるいは神に逆らうということ、それならば神様は痛まれます、ね、私たちはそういう、ね、ことをしてはならないんです。40節では、ね、彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えてはいなかった、ね、覚えていないこと、神様の恵みを覚えていないことによっても神を痛ませ、神を悲しませられます。もし皆さんが、ね、親であって、子供が、ね、親の、言うことを聞かなかった、繰り返して親を試みた、ね、あるいは親の恩を忘れる、したら親は痛いですね、悲しいですね。それと同じです。神様は心を痛められます。ね、そんなようなことは、ね、してはなりません。で、44節から見ますと、 それでも、ね、神様がこの神の民に対していかに憐れみを注いできたか、また再び出エジプト の、ね、その奇跡が、続いております。44節から、神がそこの川を血に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのイチジクグワの木を滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。神は御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。またエジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の始めの子らを打ち殺された。アーメン。ここにおいてまさに、ね、エジプトに対する下された十の災いがあります。なぜエジプトに災いが下されたのか、それはエジプトが、ね、400年もの間、ね、この神の民イスラエルを、ね、ずっと虐げ続けて、ね、奴隷にして、でそれでも、ね、イスラエルの民は増えて、でそれに恐れをなしたエジプトは、ね、このついには、ね、このエジプトの中におけるイスラエル人の男子の、赤ちゃんが生まれたらそれをナイルに投げ込め、すぐに殺せ、ね、もう男の子だったら、ね、殺せというところまで、ね、そこまで虐待をし続けてきたからですね、エジプトはこのイスラエルの民の恩を忘れました。ヨセフを通して本当にエジプトは世界超大国になったにもかかわらず、その恩をあだで返し続けて、400年も返し続けてきたんですね。でそれでこのエジプトのトガがもうある一定期間、ね、もう満ち満ちたので、ですから彼さんエジプトのその財を、ね、エジプトの中でもう本当にイスラエルのために400年もの間、ね、まあ、滞在した期間合計430年なんですけども、400年の間虐げられ続けてきたこと、またただ働きさせられたことの報いを一気にこの出エジプト、ね、エジプトに銃の災いを与え、そしてイスラエルがエジプトの財産を全部、ね、持って出るということに至らせたわけです。でこの49節、ね、最後に、ね、災いの御使いの群れを送られた、ね、面白いですね、災いの御使いの群れ、この御使いと訳された言葉、ヘブライ語はマラークと言います。マラーク、これ、まあ、天使という意味も、まあ、使いとか、ね、いう意味もあるんですけども、使者、ね、まあ、アンバサダーですね、メッセンジャーとか、あるいは王というふうにも訳されます。ですからこの、ね、エジプトに対して、まあ、御使い、ね、天使が送られたでしょうし、また、ね、天使でなくてもなんかそういう災いをもたらす、ね、そういうアンバサダーが、ね、使いが、あるいは王が、ね、送られてきたんですね、災いの御使いの群れ、まあ、キングジェームズは確かイーブルエンジェルって確か書いてあったと思います。悪い使い、本当に悪どいことをし続ける者には、ね、悪どい使いが送られて、そして、本当に災いに次ぐ災いに合わされてしまうわけです。神の民も、ね、もし本当にこの、神様に対して悪どいことを続けるならば、災いの使いが、ね、送られてしまうんですね。サウロも、ね、本当に神様に対して、不従順を続けたら悪霊が、ね、送られてしまいました。本当に私たちは気をつけるべきです。でさらに52節から、ね、それにもかかわらず神様の恵みが、ね、施される様がこの52節から、ね、あります。しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らは 安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神はご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの諸族をおのおのの天幕に住まわせた。アーメン。これは、本当に出エジプト、神様がこのエジプトを出させ、そしてカナンの地、ヨシュア記の時代にカナンの地に入らせた、そこに至るまでの歴史が書かれてあります。本当に神様はご自身の民を羊の群れのように、連れ出し、荒野で、彼らを養って、で安らかに彼が導かれたので、彼らは恐れませんでした。もう本当に、神様なしの人々が見るならば、とてつもなく無謀な、そして不可能な旅路でした。荒野の岩砂漠を40年も、生き延びて、でそれで、導かれる、そんなの不可能ですけれども、神様が導かれたので、彼は安らかに荒野の中を導かれていきました。私たちも神様に導かれるならば、いかに荒野のような死の影の谷のように見えるところでも、本当に神様は羊の群れを導くように、安らかに必要を満たしながら、導いて、そしてついには安息の地に、本当に緑の牧場、憩いの水のほとりのそばに住まわせてくださるんです。私たちも本当に今導かれ中ですね、本当に、安らかに、神様に会って導かれることは幸いなことです。で、それにもかかわらず、この56節、この民の罪が、示されております。まあ、特に四世紀の時代に入ったところを思わされます。56節から、それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。アーメン。本当に四世紀の時代、まさに彼ら、本当に神様の恵みがこんなにも注がれた、こんなにも素晴らしい約束の地が与えられたにもかかわらず、彼らはそこで食べて満ち足りると高慢になって、神様を裏切ったんですね。で、刻んだ像を、作って、でそれで神の妬みを引き起こして、でそれで、このイスラエルを捨てては、イスラエルは立ち返り、悔い改めて神様に立ち返り、けれども栄えるとまた神様を捨てては、裏切り、という歴史がもう 何度も知識の時代に、起こりました。でそれで、60節から見ますと、それで城の御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを取り込み、見栄えを敵の手に委ねられた。シロの御住まい、これダビデが、ダビデの時代になるまで、このシロが契約の箱が置かれて礼拝する、神殿の代わりだったわけですけれども、サムエル記の時代、そうでしたね、神様はシロの御住まいを捨てられた。もうまさに大祭司がエリで、その息子ホフにピネハスの時、本当に礼拝が軽んじられておりました。人々のその捧げ物を、牛とか、羊丸々一頭をそのまま、祭司が、それをもう三つ股のフォークで、突き刺して自分の我がのものにして、本当にそのように神様への捧げ物をけなした。でそういうわけで神様はこの、城を、軽んじられて見放してと、いうことがあります。で、さらにこの61節では、道からを取り込み、見栄えを敵の手に委ねられた、ですから神様がこの神の民に道からを持ってカバーしたり保護するのではなく、敵側に神様の御手が、 置かれて敵をカバーし、敵を保護し、イスラエルに敵対される、ということをされたわけです。御民を剣に渡し、62節にありますね。ですから神様に敵対するとするならば、神様は神の民に敵対されるんです。まさにあのホフニとピネハスの時、それが起こりましたね。63節、火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは泣き悲しむこともできなかった。まさにあのエリーと、ホフニ・ピネハスに起こったことがここに記されています。祭司であろうとも剣に倒れて、そして契約の箱はその時奪われてしまいました。けれども神様は契約の箱、何も人の手を借りずしても、敵の地を打ち破って、そして一人で、戻ってくることができるんですね。神様には不可能なことはありません。ただその神様に従うかどうか、それによって神の民の行く末が決まってくるわけです。で、この63節以降、特に神様が北イスラエル王国を捨てられて南ユダ王国を、選ばれたことがこの65節以降に記されています。その時主は眠りから目を覚まされた。ブドウ酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。アメン。ここにおいて、ヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、要するに北イスラエル王国の代表的な部族がエフライム族、ヨセフのその子孫がこの北イスラエル王国を仕切っていたんですけど、しかし北イスラエル王国はことごとくこの神様に逆らい続けてきたゆえに、もう神様のリミットに達してしまって、でそれでついに滅ぼされて、でそれで、この68節になるとユダ族を選び、ヨセフの代わりにユダ族を選び、そして主が愛されたシオンの山を選ばれた。何の代わりにシオンの山を、エルサレムを選ばれたか、何の代わりに主は神殿を建てられたか、それ、先ほど出てきたシロです、60節に、シロの見住まい、人々の中にお建てになったその幕屋を見放し、でその代わりにイスラエルの神殿に主が臨在する場所を、選ばれ、そこにその臨在を、の場所、礼拝の場所を移されたわけです。本当にこのシロという場所、これは本当にいかに礼拝する場所であったとしても、神様を敬わないことを続けるならば、そこから主は、臨在を、突き放して、そこから別のと、もっと神様を恐れ敬う人のところに行ってしまうことが、示されております。ちょっとエレミア書の7章を開きたいんですけども、エレミア書の7章の12節から14節までのところです。エレミア7章の12節から15節までですね。エレミアの7章の12節からお読みしますと、それならさあ、シロにあった私の住まい、先に私の名を済ませたところへ行って、私の民イスラエルの悪のために、そこで私がしたことを見よ。今あなた方はこれらのことを皆行っている。主の見つげ、私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。それであなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また私があなた方をとあなた方の先祖に与えたこの場所に、私はシロにしたのと同じことを行おう。私はかつてあなた方のすべての兄弟エフライムのすべての子孫を追い払ったように、あなた方を私の前から追い払おう。アメン。ここにおいては、ユダ族に与えたエルサレム神殿も、あのシロに対して成したのと同じことをあなた方に このままだったら、ね、してしまおうというこの警告が与えられておりますね。シロに対してなされたこと、エフライム族にを、ね、見捨てたこと、それはなぜなら彼らは神様を捨てたからですね。13節において、本当にあなた方は、ね、これはこのエフライム族が北イスラエル王国がしたことをことごとく行っている、ね、もうしきりに語りかけたのにあなた方は聞こうとしない、呼んだのに答えもしないということをあなた方がしている、ね、とするならば、私はシロに対して行ったのと同じことを、ね、あなた方にも行うぞ、ね、ということを示されているわけです。本当にこれ現代の私たちに対する警告でもあります。なぜなら、ね、このエレミア書に書かれてある警告を彼ら、ね、この南ユダ王国は聞いたにもかかわらず、それに聞き従わないで、ね、結局本当にこの南ユダ王国の、ね、神殿も破壊されてしまったからですね。今私たちは新約の時代に生きています。教会にという神殿、ね、において、本当に神様を礼拝しているんですけど、しかし、彼らのように本当に主がしきりに語りかけているにもかかわらずそれに聞かない、神様を軽んじ続けるするならば、神様は、ね、そこからも、ね、追い出す。本当に教会ごとにおいても、もしこの教会が、ね、神様の御声に聞き従わない、とするならば、ね、教会ごと、ね、破壊してしまうということ、それは確かにあるんですね。本当に天聖教会は、ね、そのようなことがない、ということを、私は信じております、ね、まあ、ないそんなことはないとイエス様なんて宣言いたします。アーメン。皆様ですから本当に神様に聞き従うということを、これを、ね、しっかりと、ね、し続けるべきなんです。聞き従わないことを続ける人は、ね、追い出されてしまうわけですね。本当に私たちは気をつけるべきです。で、詩篇の方に戻りまして、詩篇の78編の、70節からですね。詩篇78編の70節から、主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。アメン。まさにサムエル記の時代の中において、神様はダビデをお選びになりましたね。このしもべダビデ、彼を羊の檻から召し出しました、ね、羊飼い一般の、ね、ただの羊を牧する少年だったダビデ、その少年だったダビデを神様が、まだ少年だった時に、彼がまだ全然有名じゃない、むしろ兄弟たちの中から、ね、この、家の中、エッサイの家の中で一番軽んじられているその時に神様が選んだんです。なぜ？ダビデの心が神様に対してまっすぐだったからですね。神様は全世界をあまねく見渡しておられます。いかに有名でなくても、いかに 人からは蔑まれていたとしても、それでも神様に対して心がまっすぐな人を神様をお選びになって、そして全世界を委ねられるんですね。本当にこの詩篇78編、本当に戒めが書かれてあります。このように神の民といえども、神様に逆らい続けるならば、このように神様に見捨てられてしまって、そして代わりのもっと、ね、神様に対して忠実な人を選び、その人を、ね、立てて全世界を委ねられる。今この天聖一堂、また養いを受けている皆さん一人一人が本当に、ね、この時代任されて、本当に神様に対する忠実、それを、ね、聖一堂を養い続けて、神様に用いられることを、ね、どうか祈り求めてください。ダビデに対してはこの72節で終わっているんですけど、この詩篇は、ね、彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた、ね、本当にダビデ確かに罪を犯しましたけれども、罪を犯して指摘された時、ダビデはすぐ悔い改めて神様に立ち返りました。だから、ね、本当にこのダビデという人物を神様が本当に尊ん で、それでダビデの子孫からイエス・キリストをメシアを生まれさせたわけです。本当に私たちも正しい心で導かれていくべきです。本当にこの78編から 私たちが養いを受けるべくこと、それは、冒頭で宣言した箇所を開きたいんですけども、ローマ人への手紙の11章、ローマの11章の19節から19節から22節までを開きたいと思います。ローマの11章の19節から、ちなみにここはですね、このユダヤ人を神様がお選びにはなったんですけども、しかしそのユダヤ人であろうとも、ね、神様によって捨てられて、そしてその救いが異邦人に渡った、ね、このユダヤ人のことを、ね、栽培種のオリーブとして、また異邦人を、ね、野生種のオリーブとして、まあ、例えられているんですけども、この栽培種のオリーブが切り倒されたのは、それは不従順を続けたから。で、そしてその切り倒されたところに異邦人である、ね、野生種のオリーブが継ぎ木されて、でその、ね、栽培種のオリーブの根っこから豊かな養分を受けて、ね、栄えている有様があるんですけども、ただし、ね、本当にここに戒めが書いてあります。19節から、枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が大事の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。アーメン。これ新約聖書に書いてあります。ローマ人の手紙の中に書いてあります。神の民といえども、本当に切り落とされてしまうという選択肢もあるわけです。何を選択したら神に切り落とされるか、それ不信仰ですね。20節にありますね。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。そして警告、高ぶらないで、かえって恐れなさい。アーメン。ですから、ね、キリスト教の異端の中で、ね、もう新約の時代、イエス様を信じたら、もう決して、ね、天国行きの切符は、ね、それは、ね、なくならない。もう一度救われたら、もう罪はなくなったんだ、ね、というふうに言う人がいるんですけど、いやいや、ね、もしそうだとしたら、こんな警告は新約聖書に書いてありません。新約聖書に、ローマ人の手紙に、あること、それは、この神様の慈しみとどまり続ける、神様に対する信仰を、ね、それをキープし続けるべきだって、それをもし捨ててしまうならば神様から切り倒されてしまうという警告がありますね。22節に、ね、見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、ね、そうです。神様、慈しみ深いお方、しかし厳しさもまたあるということを、ね、私たちは覚えなくてはなりません。どういうものに対して厳しいのか、ね、倒れたものの上にあるのは厳しさですと書いてありますね。倒れたもの、それは、ね、不信仰によって倒れたものです。神様を捨てて、神様に対して裏切りを続けて、そして神様を軽んじ、警告が与えられても、ね、それでも立ち返らずということをするし続けるものは倒されてしまいます。そのものに対しては厳しさがあります。しかし、あなたの上にあるのは神の慈しみです。あなた、それは信仰者ですね。信じた人の上には神の慈しみがありますけれども、ただしという言葉が22節の中盤にあります。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。アーメン。その慈しみの中にとどまっていればの話です。慈しみがあるにもかかわらず、そこにとどまらないで、ね、そこから身勝手なことをしだす、それならば切り倒されて、ね、外に投げ捨てられてしまうわけです。本当に私たちは、ね、気をつけるべきです。どうか皆さんは本当にこの時代、ね、イエス様にとどまり続けて、神様の慈しみを ね、じゃんじゃん受け続けて、本当にこの、ね、栽培種のオリーブの根っこから、吸い出された養分をもうじゃんじゃんそれを、ね、惜しみなく得て、惜しみなく得続けるコツ、それは神様の慈しみにとどまり続ける、神様を裏切らない、神様のお言葉通り、そのお言葉通りにし続けていく、それならばこの慈しみ恵みが豊かに、ね、注がれ続けていきます。しかしそこを離れるとするならば切り倒されて待っているのは厳しさです。どうか皆さんは慈しみ豊かにとどまって栄えていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちに慈しみを施し、私たちの人生のある時、本当に私たちを呼びかけ、私たちはあなたの御言葉に応え、あなたを信じ救われて、こうして慈しみが注がれていることを感謝いたします。どうかこの慈しみにとどまり続けることができますように、この詩篇の78篇から、またローマ書から本当に警告と戒めをいただきました。私たちも本当にこの戒めをしっかりと心に留め続けることができますように、戒めを軽んじる者は本当に慈しみを取りこぼしてしまう人です。外の暗闇に投げ出されて泣いて歯ぎしりするものになってしまいます。私たちはそうではなく、本当にこの神様の戒めを大切に大切に覚えて握りしめて、そして慈しみにとどまり続け、あなたからの恵みを豊かに受け続けるこの我らの一生でありますように、どうかこの信仰生活を助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人に神の慈しみの中にとどまり続けること、主イエス様にあってその御言葉に、御言葉なるイエス様に対して裏切らないこと、その私たち一人一人にあるべき姿を教えてくださったことを心から感謝いたします。神であられる主はいかに私たちに憐れみを持って私たちに関わってくださるのか、私たちを本当に命に救おう、恵もうといかに私たちに働きかけてくださるのか、その恵みを私たちは数えるものでありますように、恵みを数えて主の良くしてくださったことを何一つ忘れず、主の慈しみの中に、主の憐れみのその御手の中にとどまる私たちでありますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。主イエス様は私たちの心を見ると主は語られます。人は上辺を見るが、主はその人の心を見ると、主イエス様にあって本当にダビデのように神に本当に直通で、また主イエス様に対してまっすぐな純粋な思いを持った、その姿を持って主イエス様に選ばれ、また忠実な、また確実な誠実を養い、主イエス様にあって歩むダビデのように私たちも歩んでいくことができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。またたとえ罪を犯してしまった時にも、その預言者の警告に対してその一回の戒めで、すぐに悔い改めたダビデのように、罪をその口で言い表し、そしてイエス様にあって火のような赤い罪であっても、白い雪のように、また羊の毛のようにすると主は語られる、そのように罪を犯してしまった時にも、罪を言い表し悔い改め、イエス様の血潮によって清められて、またイエス様の道に立ち返る、そのような正しい、またイエス様にあって喜ばれる、その思い心を持って主の皆を崇めることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。礼拝に対して、また御言葉賛美、またすべてのその礼拝に対して、私たちは主を恐れ敬い、そして主に従うことができますように、主イエス様に礼と誠における礼拝を捧げ続ける私たちでありますように、耳を傾けること、主に聞き従うこと、それがお羊の脂肪にも勝ると主が語られました。私たちは日々語られる御言葉に耳を傾け、そして主イエス様が私たちにしなさいと願われるその主の御声に、私たちはアーメンと聞き従うことができますように、そして聞き従い、その後に与えられる 素晴らしいイエス様からの恵み、また慈しみと、我が物とし、また私たちの後を追ってくる、その幸いな主人公として、主の皆を崇めることができますように、イエス様、よろしくお願いいたします。このイスラエルの歴史、神に背いた、その歴史があり、その中にあっても、主は慈しみと恵みとでイスラエルを導こうと、主は豊かにそのイスラエルを導いてくださいました。今、私たちは、主イエス様に聞き従い、主イエス様のその素晴らしい恵みを数えて、ただ主に従い歩むことができますように、そして私たちの人生そのものが、そして仕事の手の技が、そして家庭における営みが、主イエス様に聞き従う、その民として、素晴らしい恵みと、素晴らしい慈しみと、主イエス様の感謝であふれた素晴らしい人生を、イエス様にあって歩むことができますように、歩み続けることができますように、イエス様が今朝、この御言葉をもって、私たちを導き、そして主イエス様の道を右にも左にもそれず、まっすぐにイエス様の慈しみの中にとどまる、その秘訣を主が教えてくださったこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。イエス様に感謝いたします。今日も御言葉を通って